さんのハッピーライフインデックス。
FP たなちゃんマンのハッピーライフインデックス。この時間はあなたの夢と未来をトータルサポートするライフサポート有限会社の提供でお送りします。私たちと一緒に明るい未来、幸せな生活になるためのマネーライフを考えてみませんか。この番組ではあなたからの疑問・質問、そしてご意見も受け付けています。何でも OK ですからね、お気軽にお寄せください。宛先は fm768@p-wave.ne.jp、 FM ポートウェーブのメールアドレスです。 fm768@p-wave.ne.jp、 FP たなちゃんマン宛とお送りくださいね。お待ちしています。さあ、それでは今日も早速、一級ファイナンシャルプランニング技能士でありライフサポート有限会社代表のたなちゃんマンを一緒に呼んでみましょう。せーの、たなちゃんマン。
はい、こんにちは、たなはしです。
今日もよろしくお願いします。
こちらこそお願いいたします。
いやー、たなちゃんマンの笑顔はこの梅雨の時期でも相変わらず、もういつもと同じように爽やかですね。
ありがとうございます。
あの、今日のテーマ、最近、はい、涙したことっていう風で、はい、イーニングウェーブお送りもしてるんですけど、はい、たなちゃんマン、なんかありますか。
そうですね、私すごく涙腺が緩い方ですのでね、よく泣きます
よ。結構よく泣かれるって話を聞きましたけど、
はい、よく泣きますよ。はい、
もう毎日とは言わずとも、は
い、何か、まあ、毎日じゃないですけどね。
でも、はい、いい涙っぽいですね。
そうですね、やはり感動しなくっていうことはですね、映画を見たりとか、うん、テレビドラマを見たりとかですね。はい、
いいですね。またおすすめのドラマとか映画とか、
はい、
おいおい教えてください。
はい、
今日もよろしくお願いします。こちら
こそお願いします。
さて、今日の、本題お話は、はい、今日はどんな、
はい、今日はですね、ライフプランニング、いつもお話ししてるんですけれども、ライフプランニングを考える上でのね、基本的な考え方っていうのをお伝えしようかなと思ってます。
はい、はい、基本的な考え方、はい、何かこうポイントとかルールみたいなことがあるんですか。
そうですね、はい、先月の放送でですね、住宅ローンのお話をさせていただきましたけれども、はい、住宅ローン長いですよね、期間が。
そうですね、
多くの方は30年であったりとか35年っていうローンを組まれると思うんですけれども、
はい、
やはりライフプランニングっていうのは、やはり老後のことまで考えた、長い期間のことを考えていかないといけないと思いますので、
もっと長いスパンですね。
そうですよね、はい、うん、ですので、基本的なルールといいますか、考え方、私が思っているのは、やはり、今日明日のですね、今の お金の運用ではなくて、長い期間のことを考えた上で、運用もだとか住宅ローン、あるいは生命保険の準備だとかっていうのを考える必要があるのかなというふうに思いますね。
はい、はい、なんか漠然と長い期間ライフプランニングと言われても、はい、イメージがこうつきにくい方も多いかもしれないんですけど。
そうですね、はい、じゃあその長い期間、じゃあどれぐらいかっていうふうにね、思われる方もいらっしゃいますでしょうし、1年、ね、3年、5年先のことも分かんないのに、うん、30年、50年先のことなんてっていうふうにも思われると思います。そうそうそう、はい、しかしですね、でもよく考えてみてください。マイホームを購入するときって、
はい、
平気で30年先のローンまで組んじゃうんですよね。
そうですよね、そうじゃないと買えませんもん ね。
そうですよね。じゃあやっぱり考えなくちゃいけないんじゃないでしょうかっていうのが、やはりライフプランニングの考え方なんですよね。
うん、そう考えるとなんだかシンプルに考えがまとまるというか ね、 うね、考えられそうな気がしますね。
はい、ですので、もちろん住宅ローンを組むときは30年あるいは35年という先のローンまで組むわけですから、
はい、
何もね、今日、今買って今払えるか払えないかではなくて、払い続けることができるのかどうかっていうところにポイントがあると思うんですよね。
はい、
と同じように、住宅ローンだけではなくてですね、例えば将来に向けての積み立てであるとか、個人年金、あるいはその子どもさんの教育資金の積み立てだとかいうのもですね、今払えるからではなくて、その目標にした期間ですね、払い続けていくことができるかどうかっていうところにも重要なポイントがあるのかなっていうふうに思うんですね。
そうですね、
よくというかね、先日もこういったご相談を受けましたが、
はい、
今、まあ、いくら毎月ですね、いくら貯金をしてるんですけれども、まあ、老後に向けてですね、これをですね、もっと運用率のいい、なんかいい方法ないですか、うんうん、っていうようなご相談もありました。で、結構な金額を積み立てていらっしゃるんですよ。
はい、
で、お聞きをしていくと、今はご夫婦で共働きで、奥様も正社員で働いていらっしゃる。ただ今子供がないんですけど、子供ができたら、 続けられるかどうか分かりませんっていうようなことをおっしゃられるんですね。そうすると今できている積み立てが子供ができた時奥様がね働かなくなったら積み立てを続けることができるかどうかっていうことも考えなくちゃいけない。
そうですね、
そうするとですね無理に例えばその毎月いくらっていうのを固定で縛っちゃうと続けられなくなった時、途中解約をしなくちゃいけない積み立てを、止めなくちゃいけないだった時にですねやはり運用商品っていうのはリスクっていうのも伴いますのでね途中で止めちゃったら、はい元本割るリスクというのは非常に高くなってしまうとかですねそういう危険性も出てくると思うんですよね。ですのでその中でじゃあ運用するにはどういった商品がいいのかあるいはいくらずつ確実に続けていくことができるのかといったところをですね、考えていかなくちゃいけないということなんですよね。
そうですね、はい例えばその掛け率というか毎月積み立てるものを、はい、金額を途中で変えられるものとかをセレクトしておいた方がいいですよね、
はい、ですからそこはですねリスク分散という考え方が出てくるんですけれども、うんはい、確実に続けていけれる金額と途中で、止めなくちゃいけないかもしれないという金額という、はい、分けちゃうんですよね。で確実に続けられるという金額のものに関しては途中で止めることができない。ただ、はい、満期まで行くと、小売回りが期待できるというような商品で
効率がいいものを、
ね、やって、残りの、途中で、自分が働けなくなった時には止めなくちゃいけないって思われる金額ですね、はい、その分だけは途中で止めてもリスクの少ない商品に切り替える。2つに分けるということですね。リスク分散ということが考えられるということなんですね。
はい、はい、この番組でもリスクをこう分けた方がいいですよです、ね、ということを何度も ね,、はい、
そうですね
随所随所で出てきた時もあったんですけども
、ですので投資先の分散あるいは時間の分散、うんうん、いろんなところに分散という言葉がねキーワードとして出てくると思います。
はい、はいはい、そっか。その場合ってやはりどうなんでしょうか。自分の中でちょっとこう面倒くさいなっていう気持ちが分散すると出てきちゃうっていうのがあるんですけども、はいはいはい、それはもうやっぱりリスクを回避するとか
そうですね
はそういう面倒くささっていうのを思っちゃいけない、
は
い、
そうですね、まあそのうん、確かにその煩わしさはあるかもしれませんけれども、うん、より効率よい運用あるいはその、はい効率よくなおかつリスクの少ない運用ということを考えると分散っていうのが一番いい方法なのかなと思いますね。
なんかこう管理が難しくなるのかなと思うんですけどなんかうまい方法とか
それは大丈夫だと思います。はいまあ、例えば一つのですね例でいきますと、はい、例えば投資信託と個人年金というふうに分けたとしますよね。そうすると毎月毎月口座からの引き落としという形で投資を始まっていくで、はい例えば個人年金ですと途中解約になりますと元本割ってしまいますので、この分は元本が続けられる最後まで続けられるという金額でやってしまう。投資信託の場合は途中で止めてもですね、元本割っていたとしても、そのまま留保そのまま置いておけばですね運用は続いていきますのでね、どこかでカバーができるというふうにできますので、何のための運用かだけしっかりしておけば大丈夫なのかなとは思いますけどもね。
はい、はい、そして最初にもお話をね、はい、何度もいただいてますけども、はい、その自分の何のためかということ
そうですね
まずなんか設定というのを
そうですね、はい、そうですねよく私もね昔よく言ってましたけれどもお金の袋分けですよね、
はい
はい、目的別にお金を分けて使うというところがポイントですね。それも一つのポイントですね。
何年後にそれがどれぐらいいりそうなのか、
は
い、ということをご夫婦でしたらやっぱり家族ご夫婦でそうやって相談し合う、はい、話し合う時間を設けるっていうのも
大事だと思いますね。はい
はい、今日は、ライフプランニングの基本の考え方、はい、ポイントについてお話をいただきました、はい、ありがとうございます。さあこの番組ではぜひ、あなたからのご意見もお待ちしております。番組のオープニングでもお伝えしました FM768@p-wave.ne.jp FM ポートウェーブの、このアドレスメールアドレスへと FP たなちゃんマン宛てと書いて、はい、ぜひ送ってくださいね。この放送の日だけでもいいですし、はい、そうと思い込んでいる方が多いかもしれないんですけど、はい、そうじゃなくて、はい、いつでも送っていただいて大丈夫ですからね。はい、FM ポートウェーブいつでもメールアドレス受け付けていますので、はい、ぜひたなちゃんマン宛てに、メッセージもお待ちしております。さあそしてライフサポート有限会社のホームページ、こちらもご覧ください。過去の放送分を聞いていただけます。先月も住宅ローンのお話でしたのでね、はいはい、その放送を復習したいなという方もぜひチェックしていただきたいと思います、はいはい、 ライフサポート有限会社のホームページは検索エンジンでタナちゃんマンと検索すれば簡単に出てきますよね。はい、はい、タナちゃんマンのブログもね大変面白いので、面白いというかすごいね、あうんいいなっていうメッセージとか結構含まれているので、
ありがとうございます。
ぜひこちらも目を通していただきたいと思います。はい、タナちゃんマン今日もありがとうございました。はい、
ありがとうございます。
FP タナちゃんマンのハッピーライフインデックス、この時間はあなたの夢と未来をトータルサポートするライフサポート有限会社の提供でお送りしました。毎月第2木曜日夕方4時40分から放送しています。ぜひ来月も楽しみにお聞きくださいね。それではまたこの時間、来月8月にお会いしましょう。はいはい、ありがとうございました。バイバイ。
失礼します。